こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、今日はですね、白石さん、私から、知人の経営者に、白石さんに聞いといてもらえないかなという質問を頼まれておりますので、
ここで話せますかね。
いやー、ちょっとズバリの質問なんでね、勇気を持って私が、てか自分で言えよってちょっとね、言いたくなりましたけど、代弁したいと思います。
はい。
白石さん、ぶっちゃけ、有機体人事の、というよりも、360度評価ってやつを入れて、うまくいってる会社ってあるんですか？で、聞いてほしいよっていう話を、ね、されてまして。
これ、よく聞かれますよ。
あ、そうですか。
ちょっと聞いていいですか？ポッドキャストでも言われてる360度評価っていうやつですけど、いいんですかねみたいな。
あ、だから番組とかいろいろ聞いてて、で、ぶっちゃけ実際どうなのってみんな現場で聞きたいんですね。
そういうことだ。世の中の通説情報は、どっち、まあね、中立な立場もあればいいよというのもあれば、良くないよっていうのもあったり、
よくない。通説で言うと、今、現状の通説はトレンドって言った方がいいんですかね。360度やっぱ無理っしょっていう感じがな、風潮としてある気がする。
その二つ、理由がそれぞれね、いろいろあるとして、最近、同じ、何ヶ月か前に聞かれたら、主観が入るでしょうっていうのが一つ。そう、360度いいんですかって聞いた社長ね。主観が入るじゃないですかっていうのが一つと、あと、その新人とかも入れるわけでしょうと。その新人が、例えば幹部の仕事とかわかるんですかねって、この二つ。
ね、ね。
社長はね。で、結構一般論としても、仕事が分かってない人が評価するのは正しい評価ができるわけがないっていうのもね、よく見たり耳にしたりします。
いや、それも一番の論点のと言ってもいいんじゃないですか？
そう。だから、だからというか、私の支援先も、まず前提として、入れてる先と入れてない先があるんですよね。別に360度がいい、私もその善でもなければ悪でもないって思ってる人間ですので、組織の状況とか問題とかそういうのを踏まえながら考えていけばいいなというふうに思ってる。
是か、ね、非の話で言えば、360度評価は是か非かという話をね、第12回のもうだいぶ前になりますが、一度やってますんでね、そちらも合わせて聞いていただくと立体的になるかなと思いますがね。
で、最近入れたところの話でいくとですね、これ元々の質問って、360度でうまくいってるところがあるんかっていう話でしたよね。
あ、そうですね。
ね。まずですね、うまく活かせるようにするんですけど、私は支援者なので。で、まず、その主観が入るということと、見えない仕事を、その見えない人が評価する問題ですけど、まず主観が入るっていうことですけどね。よくこれは話すると分かってもらえるんですけど、例えば上司が部下を評価するときの上司の評価は上司の主観なんですよね。
まあそうですね。
で、社長は社長の主観で、社員を見てるわけですよ。だからこの主観を外すというのが、基本原則的に無理だっていうことは絶対理解いただかないといけないので、っていう前提ですよね。で、360度評価は主観が特にあっても問題がないっていう前提で始まっていくので。
あ、なるほどね。そう。前提が違うんですね。主観が入るから無理じゃないのかじゃなくて、主観が入っても問題がないという前提なんですね。
その主観の弊害をなくしていく目的で360度評価っていうのが目的の一つに入ってますから、私の主観で全員を評価する。ね。では私の主観の物差し、パラダイムは基本変わることがないので、ね、で、それが、その各人も同じ理屈で全員が全員を評価するわけですから、結果としては、その主観が偏っていたとしても、全員が全員を評価するので、主観の弊害がなくなるということなので、この主観問題は、まずクリアできるんですよ。理論的には。
ほう。 ちょっと主観の件で質問してもいいですか？
はいはい。
質問が違う方向に行っちゃうかもしれないんですけど、主観といえば客観があるじゃないですか。
うん。
この主観が問題だよねってなってるのって、主観と客観って、そもそも何なんですっけ？主観って自分の考えてる、自分の価値基準においての考えなんですかね？
そうですね。
客観っていうのは、何かしらの自分じゃない、何かしらによって立つ考えから見るみたいな話ですか？
物理学的とかなんかそういうね、意味合いになっていくんでしょうけど、自分が見る主体だとしたら、見られるものが、見られる対象が客観的対象になるんでしょうね。だからそれは、見る私と見られるものというのが分裂した状態の前提で、作られた言葉が主観とか客観とかになるんでしょうね。
あ、なるほど。あれですね。ちょっと自分の話してもいいんですけど、こととこと的な感じですね。自分と他人というか、他が違うという前提で見たときに初めて生まれてくる言葉が主観と客観ってことか。
そうなんでしょうね。
なるほどね。
この辺の理屈は遠藤さんのがね、詳しいと思うので。だから主観とか客観、客観的になれないっていうことが。
ってことですよね、今の話ってね。そういうことですよね。
人間って客観的になんてなれないっていう。
本質的にじゃあ客観的になれてるんですかって言ったら、
そう。
慣れてないですよねって話が前提ですよね。
うん。
ああ、よくわかりました。
そう。百歩譲って客観と主観が分かれてたとして、その主観の弊害をなくすとして、さっきの理屈があるということですよね。これが一つと、あと、
はいはい、
見えない人が、新人とかが上司の評価ができるのか問題。
これあるじゃないですか。
うん。で、これはね、これはやってみて分かったことなんですけど、
うん。
まあ、うちでもやってるんでね、検証は結構できてるんですけど、立場の弱い人ほどね、周りが見えてるものですよ。っていうことが、言いたいっていう。うん。立場の弱い人って、弱いからこそ、その、周りを、のね、変化に臆病になるって言ったら言い方がおかしいですけど、ま
あ、でもセンサーが敏感であったり感度が高いっていうことは往々にしてありますよね、
だから周りがもう見えざるを得なくなるっていう、だからむしろなんか自信満々の誤解している上司の方が周りが見えてないっていうか、ね、そういうのはね、我が社見ててもありますし、私も新人の方から受ける指摘はど真ん中の指摘ですし、
なんかよくこの例ってで使えないで、使えないとか分かりませんか、10人20人何でもいいんですけどいて、なんかこう通常じゃなくてやばいぞってなった緊急事態にドンって問題が起きた時に、その瞬間に何のすり合わせもしないのに瞬間同じ人ギュッてみんな見るっていう、これって見れてますよね、多分。
そうですね、
いざって時に誰が本当に責任を負ってるのかとか。
そう。だから、見えてるもんなんですよ。経験上で、社長がいないところで部下の方の相談を受けてた時に、あの時の、何月何日の朝礼での社長の発言を聞いて、変わったなって思いましたっていう言うんですよ。で、それは、その前にちょっと社長と打ち合わせしてたので、相当な覚悟があって社長も言ったっていうのは私分かってたので。
はいはい、はい。
やっぱりね、こう、よく分かってるとか見えてるというかね。
そのことをわざわざ喋ってもいないのにってことですか、
ね、そうそうそう。
見てるねって話ね。
だからそこはあまり、その、先入観持たずにやっていく。で、これまでも話してきましたように、例えば、拠点が分かれてるから見えないとか、セクションが全く違うから見えないとかいうことは、あり得るんですよ。だからそこは、360度の評価単位を分けるとか、斜線を入れるとか、いうことをしていけば、その弊害はなくなるので、っていうことですね。あとは、やってみて分かったことですけど、配慮は当然していかなくちゃいけないということで、さっきの立場の弱い人のへの配慮だとすればですよ。この人が専務取締役を5点満点の2点につけますと、つけたいですと言った時に。
社会的立場的に厳しい評価ですよね。
うん。 で、それがバレたらもうこの人おしまいじゃないですか。
ですね。
うん。とんでもない圧力に屈するしかなくなるので、うん。それはちょっとスタートとしては勘弁してほしいと。この心理はすごくよくわかるので、
はい、いや、よくわかる。
そこは、例えば外注先である我々とかに集計をお願いしてもらえればいいわけですし、
ね、
っていうような、そういう配慮は絶対必要です。だからうまくいかないとしたら、こういった配慮に欠けているっていうことは、あり得るのかもしれませんし、さっきのセクションで分けるとかいうところの、まあ、創意工夫配慮ですね。この辺をしっかりやれば、基本的にうまくいかないっていうことはないんじゃないかなとは思っているということです。
この下が上を評価できないんじゃないか問題、今お聞きしててすごい感じたんですけど、
うん。
白石さんのお話を聞くと、確かに見てるだろう、見れてるだろう、むしろ下の方がある種、いろんなことを見極めちゃってる部分もあるよねっていう話が、うん、無理でしょ論になるのは、うん、それを言われる側が、の上が受け止められないっていうことの弊害の方が強いんじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。それを察して、だからできない理由を並べ立てるみたいなね。
いや、だってね、鋭いの来ますもんね、必ずね。
そうですよ。我々もね、それを受け止めるのに結構時間がかかったりね。しますけど、でも、その、受け止められない問題を言う方もね、立派ですけど、ちゃんと受け止めてくれてくれたらですよ、上司が。で、それが変わってくれたら、尊敬しないはずはないですもんね、部下からしたら。
はいはいはい。
うん。そこは、やっぱりチャレンジをしていくというか、自分の成長を諦めないと。継続的に、非連続で成長していくんだと。いうような組織体をこう作ろうとしたときには360度評価というのは、なんていうか、ど真ん中で適合している制度のような気がしますけど。
のはずということですよね。ちょっと私もこの回、リリースしたタイミングで、その社長さんにお渡ししますんで、どういうリアクションするかまたご報告したい
と。また教えていただけたら。
はい。こちらの番を借りてね、やれたら面白いかなと思いますので。
はい。
ということで、また何かありましたら皆様も質問お待ちしております。ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石浩和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石浩和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。